ハレルヤ、天において主を賛美せよ。高い天で主を賛美せよ。御使いらよこぞって主を賛美せよ。主の万軍よこぞって主を賛美せよ。日よ、月よ、主を賛美せよ。輝く星よ、主を賛美せよ。天の天よ、天の上にある水よ、主を賛美せよ。主の御名を賛美せよ。主は命じられ、すべてのものは創造された。主はそれらを世々限りなく立て、越えない掟を与えられた。地において主を賛美せよ。海に住む竜よ、深淵よ、火よ、氷よ、雪よ、霧よ、御言葉を成し遂げる嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実を結ぶ木よ、杉の木よ、野の獣よ、すべての家畜よ、地を這う者よ、翼ある鳥よ、地上の王よ、諸国の民よ、君主よ、地上の支配者よ、若者よ、乙女よ、老人よ、幼子よ、主の御名を賛美せよ。主の御名は一人高く、威光は天地に満ちている。主はご自分の民の角を高く上げてくださる。それは主の慈しみに生きるすべての人の栄誉。主に近くある民、イスラエルの子らよ、ハレルヤ。この詩編の148編でありますけれども、今朗読をしますと、本当に主の御名を賛美せよ、主を賛美せよという言葉がですね、何度も何度も繰り返されます。最初の1節から4節のところはですね、特に多くてですね、1節から4節だけで7回、主を賛美せよという言葉が繰り返されています。それからこの148編はですね、最初にハレルヤという言葉で始まって、そしてハレルヤという言葉で終わっています。このハレルヤという言葉もですね、主を賛美せよという意味の言葉です。ハレルというのは賛美する、ヤーというのはヤーウェ、主のことですね。そのように本当に繰り返し、主を賛美せよ、主を賛美せよ、このように言われています。なぜそのように主を賛美するのか、主を賛美する理由があるわけです。この詩編の中で挙げられているその理由としましては、主が世界を創造されたということがあります。世界を主が作られた。五節にこういう言葉があります。主の御名を賛美せよ。主は命じられ、すべてのものは創造された。主が命じられる、言葉を発せられる、光あれと言われると光があった。そのようにして主が命じられると、この世界が創造されていきました。この世界について科学の研究がですね、どんどん進めば進むほど、本当に世界というものは素晴らしくよくできているということが分かってきています。もちろんですね、私たちはこの作られた世界、自然なんかを見まして、本当に美しいな、草花もですね、本当によくできているな、こういうふうに見て美しいということはあります。しかしそれだけでなく、本当にその細部まで、この細胞や分子、原子のレベルにまで本当に美しく、そしてまた理にかなって作られています。そしてまたこの世界は本当に多様なもので満ちています。草花の種類、別に一種類でもよかったかもしれませんけれども、 神様はですね、本当に豊かな草花を作られました。果物もですね、まあ、一種類だけでも栄養価がですね、ちゃんと十分な栄養価があれば、まあ、一種類だけそれを作ればそれで済むということもあったかもしれませんけれども、しかし私たちは神様が作られた本当にさまざまな果物をですね、楽しむことができています。また世界に目を向ければさらに多くの果実があります。そしてまたそこにはさまざまな人たちが生きています。本当に神様が作られた世界というのは豊かなものです。そしてまた神様が作られたものに法則を与えられたということもあります。6節にこうあります。主はそれらをよよ限りなく立て、超え得ない掟を与えられた。まあ、この詩編が作られましたのは、古代の世界のことでありますので、まあ、今のですね、科学のようにですね、科学法則というものが発見されていたわけではありません。もともとこの超え得ない掟を与えられたというのは、海の場所というのがですね、動くことがないとか、陸の場所が動くことがない、海がですね、陸とこう入れ替わろうとする、まあ、そんなことはまあ基本的にないわけですね。まあ、大きな災害ということになれば別ですけれども、しかし、基本的にですね、この海の場所というのは定められている、山の場所というのは定められている、まあ、そういうですね、神様が与えられたこの規則に従っている、まあ、そういうことが謳われているわけです。もっとも科学が発達していきますと、本当にこの物理の法則、あるいは科学、化学の法則などがあることも分かってきました。非常によくできたその法則に従ってこの世界が治められているわけです。これもまた主が定められたものです。それだけ素晴らしく作っていただいたわけです。ですから、作られたものすべてが主を賛美するべきだと言えます。そのようにですね、呼びかけがなされています。3節4節では、天において賛美をすべき者たちへの呼びかけがなされています。天にあるものもですね、神様が作られたものであるわけですね。御使いらよ、主の万軍よ、まあ、そういう天上の世界ですね。そしてまた、天文学的な部分も、日よ、月よ、輝く星よ、天の天よ、天の上にある水よ、まあ、ここにはこの天の上にある水というのは少しこの古代のですね、世界図を表している表現ですけれども、それにしましてもこの天にあるすべてのものが主を賛美すべきである、そういう呼びかけがなされています。そしてまた7節から10節の方では、地において賛美する者たちへの呼びかけがなされています。海に住む竜よ、深淵よ、火よ、氷よ、雪よ、霧よ、御言葉を成し遂げる嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実を結ぶ木よ、杉の林よ、野の獣よ、すべての家畜よ、地を這う者よ、翼ある鳥よ。本当にですね、この世界にあるものをすべてが主を賛美すべきだ。そのように作られた者たちすべてが主を賛美するよう呼びかけがなされます。そして人間にも呼びかけがなされます。11節から12節に、 地上の王よ、諸国の民よ、君主よ、地上の支配者よ、若者よ、乙女よ、老人よ、幼子よ。このように人々に対する、作られた人間に対する呼びかけもなされています。この呼びかけはですね、主なる神様を信じている者だけに呼びかけられているものではありません。諸国の民という表現がここに出てきています。諸国の民であるということは、イスラエル以外の国々も含まれるわけです。イスラエル人という主なる神様を信じて従っている、そういう民だけが主を賛美せよというふうに言われているのではありません。主を知らない者たちもやはり主が作られたものであります。ですから、そのような者たちもすべて主を賛美せよ、そういう呼びかけがなされます。またここには、若者も乙女も老人も幼子も、どのような年齢の人たちも分け隔てすることなく主を賛美するように呼びかけられています。もう一つ賛美をする理由が挙げられています。主はご自分の民の角を高く上げてくださる。それは主の慈しみに生きるすべての人の栄誉。主に近くある民、イスラエルの子らよ、ハレルヤ。主の民に力が与えられる。この角を高く上げるという表現は、旧約聖書の中でたびたび使われますけれども、力を与えられたものが角を高く上げる、そんな様子を表現しています。そういう意味ですから、主がですね、ご自分の民に力を与えてくださる、そんな表現です。イスラエルの民というのは本当になかなか厳しい苦しい歴史を経験してきた、そういう民です。長い間困難な時代を過ごしました。エジプトで奴隷にされたり、あるいはですね、捕囚としてバビロンに連れ去られたり、あるいは周辺の国々から苦しめられたり、本当に困難な時代を過ごしてきた者たちです。しかし、そのためにですね、主はイスラエルを救い出してこられました。この詩編が書かれた時代、その時代も おそらくですね、捕囚としてバビロンに連れ去られていた、そんな時代、捕囚の後、解放がもう行われていたかもしれませんけれども、しかしまだイスラエルの民はあちらこちらに散らされていた。またイスラエルに戻ってきた人たちも、そこでですね、天国のような生活ができたわけではありませんでした。やはり依然としてさまざまな苦しみがありました。しかし、それでも主を賛美せよ、こういうふうに呼びかけがなされています。苦難がなくなったから、もうすっかり楽になったから、じゃあ賛美しようか、こういうことではないわけです。苦難の中でなお賛美をします。苦難の中にあるそういう者たちにも主を賛美するようにと、主が絶えず救ってこられた、主がご自身の民を絶えず救ってこられたことを思い起こさせて、主はご自身の民を高く上げてくださる、そういうお方だから、今は苦難の中にあっても主を賛美しよう、こういう呼びかけがなされる。主はこの世に救いを与えてくださるお方だから、この困難からも必ず救い出してくださる、だから主を賛美せよ、このように呼びかけるわけです。 私たちが賛美する理由としてもう一つのことを挙げることができます。それはイエス・キリストのことを思い起こすことです。新約聖書が与えられてイエス・キリストが私たちの救い主として与えられているということが明らかにされました。このあと「ミナを掲げて」という曲を歌いますけれども、その歌詞にですねこのようにあります。救いの道を与え天より下り来られた、十字架により命あがないよみがえられた、イエス・キリストというお方が私たちに救いを与えるために来てくださいました。このイエス・キリストは救われるための道を与えてくださいました。それはどういう道かというと、イエス・キリストが十字架にかかってその命を捧げてくださり、それによって私たちの命が贖われました。イエス・キリストを信じる者はこの救いを受けることができます。そういう道を備えてくださいました。そしてイエス・キリストは十字架においてですね死なれただけでなく3日目に復活されました。死にも勝利されるその力を示してくださいました。イエス・キリストの十字架のゆえに私たちは罪許されて主である神様の近くにいることができます。新しいイスラエルとされている、そういうふうに表現することもできます。私たちは主への絶対的な信頼を持つことができます。主は世界を創造された、そういう力のあるお方です。すべての被造物が賛美すべきそのようなお方です。そしてそのお方の近くにいることができるようにイエス・キリストが救いを与えてくださいました。それゆえ私たちもやはり主を賛美します。困難があるかもしれない、しかし困難の中からなおも主を賛美します。主が絶えずご自身の民を救ってこられた、そのことを思い起こし主を賛美します。イエス・キリストという救い主が与えられた、そのことを思い起こし主を賛美します。キリストのゆえに私たちはこのお方の近くにいることができます。そのことを思い主を賛美します。お祈りをいたします。